さんこんにちは。佐藤雄二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは、最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤雄二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。直美さん、しばらく見ないでちょっと痩せました。なんか恋をするとかそういうことですか？
いいえ、全くです。私8キロくらい痩せました。
本当ですか？
この1ヶ月くらいで。
え、病気とかじゃないですよね？大丈夫ですか？
じゃなくて、
はい、
出産をしまして。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございました。無事になんか1ヶ月もしないで8キロ戻りましたね。
ああ、だからあれだ、前回とか前々回のポッドキャストをこうなんかこうちょっと表現怒られちゃうけど、なんか顔がだるまさんみたいにこうなってきて、
そうなんですよ。
どうしちゃったんだろう、なんで太っちゃったの。そこは突っ込めなかったか言わなかったですけど。
はい。
いや、そうなんですよ。おめでとうございます。
ありがとうございます。でも佐藤さんもお顔がシュッとされましたよね。
よく気がついてくれました。ここね、3週間くらい週2ぐらいでちょっと運動してるんですよ。
おー、
今までしてなかった運動っていうか、もうなんかやらされてる感がすごいんですけど。
この暑い中すごい。そう、
でもライズアップとかじゃないですよ。
そ
ういうのになって、コロナ前にね、僕のお付き合いがある、まあ結構すごい方が一人いまして、ゴルフをやろうって話になって、
はい、
僕やったことない、クラブも握ったことなかったんですよね。で、そんな話をしてこっち来た時にして、帰りにセット買ってもらっちゃったんですよ、僕。
あら。
で、いや、これ絶対もう逃げらんない状況になっちゃったんですよ。やんなきゃいけない的な。
はい。
で、前コロナ前だったんで、これは絶対まずいなと思って緊張したんですけど、打ちっぱなし行って、で、スクールへ入りたいってすぐ申し込んで。
さすがです。
いやいやいや、もう逃げ、本当逃げられるような相手じゃないから。そんで、まあ入ったんですけど、本当にね、クラブも僕握ったことないから、クラブの持ち方すらは知らなかったんです。
うん。
でも他の参加者、スクールに入ってる方は、まあそこそこできてるんですよ。
はい。
うん、まあ僕から見て上手いとは思えなかったけど、だけどそこそこできてる方たち。僕振ったこともない人間ですから、クラブを。
うん、
で、そこから教えてもらったんだけど、まあ当然やったことある方はわかると思うけど、止まってるボールにクラブが当たんないんですよね。
あー、難しそう。
そう。で、たまに当たったかと思うと、右行ったり左行ったり、コロって転がるぐらいで、なんかそんな運動神経悪いとは思ってないんだけど、止まってるボールを軽く打つだけだったらパーンって飛ぶだろうと、全然飛ばないですよね。だけど、10回ぐらい打ってると1回ぐらいはそれなりにポンとまっすぐ飛んでくれたりするのを見て、そのスクールのコーチがベタ褒めするんですよ。よかった、今のは良かったとかって。今の振り方とかなんかフォーム忘れないでねって言うんだけど、そんなのいつもずっと同じ感じで打ってるつもりなのに、たまたま今の当たっただけで、今の忘れるなって、忘れるものにも初めから分かってないよみたいな、僕的には。
面白い。
うん。っていう感じだったんです。でね、1ヶ月半ぐらいはちゃんと行ったんですけど、これはダメだと思ったんですね、僕ね。入ってても。全然これ絶対、なんか自分でこう、いろんなことが学習できてる気になってなかったし、もしろ YouTuber さんの方が学習できるじゃん、みたいな。
ああ。
で、やめたんですよ。で、
はい、
で、まあコロナがあって、結局コロナ前に行くコース2回ぐらい無理無理連れてってもらったんですけど、もうスコアつけるとかそういう問題じゃないですよね。練習試合にもなってないよね、みたいな。
まあ
それは。うん、それそれで、で、コロナがあって、ほら、ちょっとほっとしたとこあったんですよ。もうゴルフとかみんなやんなくなって。
そうでしたか。はい。
じゃあ、ここへ来てまだ、もうコロナも完全に明けたし、やろうよ、行こうよ、みたいな話になって、で、今練習始めたっていうのが、 あれなんですけど。
はい。
でも、ちょっと思いましたね。スクールコーチの人、
はい。
いや、人間的に嫌な人とか悪い人じゃないと思いますよ。すごく優しいし、うんうん、なんだけど、そもそも目標が違うじゃないですか。目的というか目標が。
はい。
なんて言うんだろう。向こうは、これ、だ美容室経営として考えてほしいんですよ。
すごい。ここで美容室経営と繋がるんですね。
そうそう。
何の話かなと思っちゃいました。
スクール側からしたら、
はいはい。
ずーっとこの先1年も2年もスクールに通ってきてほしいわけですよ。
そうですね。
だってお金取れるじゃないですか。
そうですね。
もしかしたらこのクラブいいですよって言ったら買っちゃうかもしれないじゃないですか。
あ、確かに。
そうでしょ？
はい。
月謝もずーっと向こうからすると、もらえるし、クラブとか、なんか今度コース行きましょうなんて案内もあるらしいんですよ、みんなで。
うんうん。
このメンバーだけで行きましょうなんて。
はい。
そういうのも全部、そのコーチもお金入ってくるし、ゴルフ練習場もお金が入ってくる話じゃないですか。
うん。
だから嫌われちゃまずいわけですよね。
はい。
僕からすると怖いこの人とか言ってることがわかんないとか、なったらみんな抜けてっちゃうから。だけど、スクールに参加した僕の目的は、上手くなりたいわけですよ。
はい。
だから、よいしょはいらないんですよ、僕には。
そういうタイプなんですね。はい。
そう。すごいね、ショットなんて別にどうでもいいんですよ。
ああ。
うん。それよりも、そこがダメだ、ここがダメだとか、ここをこうしなきゃよくなんないとか。
うんうんうん、
アドバイスもしてる。まあ、たまたまくらい知らないけど、優しいあのコーチだったんですよ。
はい。
で、それで僕の仕事から思ったんです。あ、これはずっと来させたいがために優しくしてるんだろうなって。
すごい。それは戦略ですね。
うん。
マーケティングだ。はい。
で、僕、別にプロになりたいわけじゃないけど、
うんうん。
お邪魔にならない程度にみんなと一緒に回れるぐらいのレベルでいいやとは思ってるんですけど、今、お邪魔どころか笑い物になってますからね。お笑いですからね、僕はね。僕はこの、まあいいんですけど。
そう。
だから、まあ汗かいてるからちょっと痩せたっていうのはあるのかもしれない。
それは素晴らしい。かっこいいですね。
いえいえ。好きで言ってるわけじゃないですけどね。
へえ、なんかそれで言うと私、産前と産後と、
うん、
美容室になかなか行けなくなるって思ってたんです、
うんうん、
でなので産む前にもうバッサリ行ってくださいみたいな話をしてたんですよ、
うんうんうん、
で暑いしもうガンガン吸いちゃってほしいですとかって言ったんですけど、
うん、
なんか美容師さんからこんなこと言われてちょっとすごい感激したんですけど、
うん、
なんかそうしたいのはわかるんだけど、ちょっと髪質的にも今見てる感じからしても抜け毛がちょっと心配かもねって、産後はホルモンがまあどう働くかわかんないから一応このくらいにこういう風にした方がいいんじゃないかなって言われて、
うん、
え、そうなんですかと。で、うん、抜け毛は確かにつわりの時すごい抜けたんで、
うん、
まあ、それはちょっと困ると思って、あ、だったらじゃあわかりました、言うこと聞きますって思って、
うん、
ああ本当に心配してくれてるとか思って、
うん、
ついていこうって思ったんですよ、この美容師さんに。すごいいいお話でしたって思って、
やっぱだから僕のさっきのあれと一緒かもしれないけど、すごくそのプロによる適切なアドバイスって絶対大事ですよね。
大事ですね、
心をつかむというか、うん、
はい、
うん、だからきっと直美さんの気持ちの中で僕らの方が業界でいると絶対それリピート対策になってるわけじゃないですか。
リピート対策ですよね。はい。
囲い込みとかね。
はい。
うん、もう他の店に行けないって、もし直美さんが思ったとしたら。
うん、思いました。
なんか繋がんないかな、だから。僕らが囲い込んだり、リピート率を上げるためにするとしたら。
はい。
やっぱそのアドバイスもそうだし、全員にっていうのはちょっと無理があるかもしれないですけど。
うんうん。
まあこれ美容室同士の話だから言いやすいと思うんですけど、例えば誰だって髪の毛っていつも綺麗でいたいと思うし、うん、自分の好みのスタイルでずっとそれを維持したいって思ってると思うんです。
はい。
どうでもいいやと思ってる人はあんまりサロンに行かないと思うから。
うんうん。
で、その時に僕、まあ、ダムイさん美容師じゃないからね、聞いてる人はみんな美容師だから、そうだそうだと思うんですけど、 綺麗にしたいんだったらパブリックのシャンプーなんか使ってる場合じゃないでしょうとか。
はい。
トリートメントつけたら5分は最低置いてよとか。
そうですよね、
うん。思うと思うんです。例えばうちに来たら、はい、お客さんを騙してるわけじゃないから、パーマかけるのは一番高いやつを使えや、みたいな。
ああ、そうなんですね。
うん。まあ、もちろん、商売っていうのもあるけど、商売度外視しても髪の毛を痛めたくないんだったら一番これをやった方がいいよ。
そうですよね。そりゃそうですよね、うん。
だって口では髪の毛痛むからどうのこうのって言ってるわけだから。
うんうん、
で、そういうふうに多分美容師サイドとしては商売度外視しても思うはずなんです。
うん。
だけど、これもやっぱり自分が客だったらわかるけど、お客さんの立場で考えたら、何でもかんでも言われたままにお金を使いますってことはありえないじゃないですか。
はい。
シャンプー買います、トリートメント買います、ケア剤買います、あれもやります、一番いいメニュー高いやつをやりますっていうわけにもいかないっていうのも経済的な問題もいろいろあるだろうから。
うんうん。
だから全員に押し付けることはできないと思うけど、アドバイスって今、直美さん言ったみたいにした方がいいですよね。
ああ、間違いないですよね。
うん、した方がいいよって。で、これどっかで言ってると思うんだけど、例えば自分とこに置いてあるシャンプーがめちゃくちゃいいと思っているならですよ。
うんうん。
まあ、とりあえず置いてあるじゃなくて、本当にいいと思ってるなら、そういうの気になるよって、例えばカラーやった人とか、パーマやった人とか、矯正やった人とか、うん、まあ、新規の人でもいいですよ。新規で。カットかもしれないけど、はい、痛みが気になるっていう方がいたら、ミニボトルでも用意しといて、そこに詰めて、
うんうん、
これがなくなるまで使ってみてくださいと。そうすると大概そのシャンプーの良さってわかるんですよ。
ああ。
使ってみるとわかるじゃないですか。
そうですよね。使わなきゃわかんないですもんね。はい。
また、あれですよね。食事でなんか高いものを食べてみる。いいホテルに泊まってみると初めて良さがわかったり。
うんうん。
うん。でもいきなりお金出して泊まってこいとか、いきなりお金出してこれ食えって言ったら、ええー、ってちょっと思うときあるじゃないですかね。
はい。
だからそういう感覚をお試しで使ってもらうというか、試してもらうというか。
うん、
で、それに対して反応がない人にあんまり言うと今度は押し売りになっちゃうから。
ああ、そうかそうか。はいはい。うん、
まあ軽く次来た時にどうでしたって使ってくれましたなんて聞くのはいいと思いますけど。
うんうん。
うん。でも、意識してる人はそれであれ欲しいとか、このメニューやって欲しいとか、言ってくれる可能性結構あるんじゃないかなと思うんですよ。
あ、そうですよね。特に痛んでたとかっていう人は、その間痛みが良くなったっていう人もいるかもしれないですもんね。ちょっとしたことで。髪の通しとか。はい。うん。
なんでもかんでも、まあ、僕のスクールのコーチ、辞めちゃったコーチには悪いけど、なんでもかんでもお客さんだから優しく丁寧にこう、言うのがいいかっていうと、そうでもないよね、みたいな。
ああ、そうですね。
うん。なんか、適切なアドバイスと、もし試せるものだったら試させてあげるって言い方も失礼だけど、まあ試してもらうというか、
うん
うん、そうすると、あれ良かったっていう人が、継続的にそのメニュー選んだり、商品買ってくれたりとか、あるいはあそこの店は親切だとか、
なん
か、
うん、
ね。
そうですね、うん。
こっちサイドで考えてくれてるっていうふうに思うと、はい、ああじゃあこじゃ言わなくてもリピート対策にもなるし、
うんうん、
囲い込みにもなるだろうし。
そうですね。
今だったらこれ SNS で上げてくれたりするじゃないですか、勝手に。
本当、私、口コミ書こうかと思ったんです。あ、書いたんだ。書きました。もうなんか感動して、いつもは書かないのに、なんか、こんなことまで、しかも男性が気にかけてくれるなんて、なんか別に、こう、注文した通りに、希望通りの髪型にしてくれるのも嬉しいんですけど、なんか、それ以上の嬉しさがあったんで、ついつい変えちゃったんですよね。うん、
何を利用して口コミを入れたかわかんないですけど、
はい。
これもあれですよ。すごい今ヒントになってることを直美さん言ってくれてて。
はい。
例えば、Google さんとか、
うん。
バーさんとかで口コミを入れてくると、
はい。
返せるんですよね、
あれ。あ、返せるんだ。
そう。単純に、インスタとかフェイスブック上で上げてるっていうのは返せないですよ。
はいはい。
Google の口コミとか、ペッパーの口コミも返せるんですよ。
あ、そうなんですね。
うん。じゃあ、ナオミさんがその口コミを書きました。
はいはい。
まあ、ほにゃらけほにゃらけですごくありがとうっ また行きますみたいなことを書いてします。
うん。
したら、見てなきゃダメですよね、それをこっちが。
あ、そりゃそうですよね。
うん。そしたら、あ、直美さん、なんか、褒めていただいて嬉しいですとか、ありがとうございますって。まあ、いつもうちの店はそういうスタンスで仕事をさせてもらってますとか。
うんうん。
うん。出産後にまたぜひいらしてくださいね、みたいな。
うん。
ってことを書かれる、だから返信来るとちょっと嬉しくないですか、なんか、そういうこと。
ああ、嬉しいです。
ですよね。
はい。
だから、返せるサイトから来てるかどうかっていうのは、それ自分が絶えず見てなきゃダメですよね。
そうなんだ。うん、はい。
逆もあれですよ。もう最低だよ、この美容室なんて書いてくる人も世の中に絶対いるわけだから。
はい。
それを無視しないで、すいませんでしたとか、至らないとこもあって申し訳ございませんとか、っていうのを返すと、それを第三者が見たときに、ちゃんと真面目にいろんなことを考えてるサロンだってこう思う。
あ、そうですね。うん、そうですね。本当別に悪い口コミを書いてる人が変な人かもしれないなって、カスハラみたいな人かもしれないなって私たちは知ってるから、そんな、まあ、悪い口コミだらけだったらあれですけど、そんなことなければ、すごい丁寧な対応している美容室には、むしろ好感持ちますもんね。
そうですよね。
はい、間違いないです。
絶対行っちゃダメなら、なんか、すごく、もう絶対行かないって言ってるのに、お前なんか来るな、みたいな。なんか、お前がこうじゃないか、あじゃないか、みたいな、そこで やっちゃうと良くないから、本音をちょっと抑えといてね。申し訳ございませんでしたとかすいませんでしたって、真摯に謝る姿勢っていうか、雰囲気。
うんうんうん、
まあ、それ絶対必要だなと思うし。
確かに。
はい。もう、だから本当、アドバイスは大事です。だからこれアドバイスすることによって、どっかでも言ったような気分、そうだ、未来予想図なんて僕言ったことあるかもしれませんけど、
はい。
これも病死はわかると思います。すごく傷んだ状態とか、もう、髪の毛が、カラーがすごく退色しちゃって、もうすごい明るくなってるとか。
うんうん。
いや、矯正やりすぎで、バッサバサになってるとかっていう髪の毛の人って。
うんうん。
一回じゃどうにもなんないっていうのもあるんですよ、僕ら本音として。
そうですよね。
これ聞いてる人みんな思うと、分かってると思うんですよ。だったら、ちゃんと、こういうことをやって、こういうことやって、まあこういうものを使ってもらって、で、こうやってやっていくと、2ヶ月目こうなるよ、3ヶ月目はこうなる、半年するとこういう風になってるよっていう、こう、未来予想図をちゃんと教えてあげる。
うん。
で、その通りに変化していったら絶対信用するじゃないですか、相手って。
あ、それは間違いないですね。
ですよね。
うん、まあ、はい、
わかりやすくダイエットと一緒ですよね。うちに来て、週1通ってくれたら、まあ、美容室に週1通うとは言わないまでも、筋トレとか、ジムで週1時間、週1通ってくれたら、例えば今月終わる頃には2キロは減ってますよ、みたいな。
ああ。
ね。で、2ヶ月目に行くと、そっからさらに1キロ、さらに1キロ減ってく。で、なんで1キロしか減らなくなったのかなっていうと、なんか、代謝的にあるみたいじゃないですかね、そういう。な
ん
か、
うんうんうん、
ちょっとこう、あれするときって。
はい。
でも4ヶ月経つと、そっからいきなりまた4キロ痩せますよ、5キロ痩せますよ、みたいな。
うんうん。
で、その通りになっていったら多分信用すると思うんですよ。
そうですね。
うん。だそういうなんか未来予想図、紙に書いて渡さなくてもいいと思うんですけど、
うん、
そういうことを言ってあげる。で、もし本当に二度目に来てくれたら、まあ、ありがとうございますって、髪の毛良くなってますねとか。
あ、
うん、あ。こっちはまだあんまり変わってないですけど、みたいな。
うんうんうんうん、
例えばこの辺だけ見たら結構良くなってますよ、みたいな。
ああ。
気づかしてあげるっていうか。
あ、そうですね。気づかないんで、私たち素人は。わからないんで。
いや、気づかないのもそうだし、ほら、自分の髪って毎日見て触ってるからわかんないですよね、その変化に。
ああ、そうですね。
うん、だって、その体重が落ちるときはそうじゃないですか。今日もしかしたら 600g 減ってるのかみたいな、600g 減ったかって何も変わってないじゃないですか、自分的には。
そうそうそうですね。
だ僕たちは月に1回とか2ヶ月に1回しか見ないから、ちゃんと覚えてればわかるんですよね、それ。
はい、はい。
全然変わってないとか、むしろひどくなってるとか、
うん、
あるいは良くなってきてるって。だそういうのを言ってあげる、教えてあげるっていうのも 大切な一つですね。
ああ。そうですね。そっか。適切な一言でお客さんの心をつかめるっていう、で、リピート対策になるってことですね。
そう。
なあ、これは大事だ。
大事です。無意識にやってる人もいいかもしれませんけど、そういうのって、ぜひ意識して言ってあげてほしいし、うん、できるんだったら、前回のポッドキャストを見ていただいてですね、
はい、
話したことを、メール、SMS、もしくはいいね、うん、前回の直美さんを押していただいて、こんな話をさせていただきました、みたいな。
うんうん、
どうですかみたいなことをやると、これも、リピート対策ね、強烈な。
それすごい。あ、そういうことか。で、私で言うと、産後どうですか、髪の毛、抜けてないですかとか、
うん。
うん、体調いかがですかみたいな、短時間で、カットだったらできるんで、来てくださいね、みたいな。
うん、
場合によっては、平日のこのくらいの時間だったらドタキャンでも大丈夫なんで、子供の具合とか見ながら来てくださいね、みたいな、あったかい言葉くださると、
うん、
もうまたキュンときますもんね。
そうですね。
はい。
まあ、本当にお店に、一人でやってる店だったら多分 OK だと思うんですけど、もしあれだったら、赤ちゃん連れてきてもいいですよ、みたいな。
あ、なるほど。
うん。スタッフがいて、何人もいて、とか他のお客さんもいたりする可能性あるから、
うんうんうん、
あ、それはちょっとっていうのはあるかもしれないけど、
うんうん、
一人でやってんだったら、同じフロアに二人も三人もお客さんいるってあんまないじゃないですか。
はい。
だから、そういう意味では、そういう ご案内もいいかもしれないですね。
ああ、勉強になります。本当だ。ぜひ、本当に、いや、素敵なお話でした。アドバイス大事ですね。
大事です。だから、ぜひ、知ってやってほしいですよね。
はい、そうですね、はい。はい。ありがとうございます。
はい。
それでは、最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは、皆様からのご質問を募集しております。ポッドキャストの詳細ボタンを押していただきますと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。